おはようございます。では3秒をもって礼拝を始めていきましょう。主の愛の長うちに一節だけ歌います。ラララララララ3、はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもを手は速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り良き管として。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、今日も私たち一人一人に御言葉を通して語ってくださることに期待します。一人一人を聖霊で豊かに満たしてくださり、御声を聞かせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい。それでは、聖書を開きましょう。今日の聖書箇所は、イザヤ書1章、10節から20節までです。
聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、オモラの民。私たちの神の御教えに、あなた方の多くの生贄は、私に何になろう、と主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は負うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ来たれ、論じ合おう、と主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれる。と、主の御口が語られたからである。アーメン。
アメン。ありがとうございます。それでは、今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。今日の聖書箇所では神様がイスラエルの堕落した民とまた国の指導者たちに向けてソドムの民またコモラのものというふうに言っておられます。それほどイスラエルがユダがそれほど堕落していたということでありました。神様は彼らの形式的な宗教活動や神様を形式的に敬うようなそういう行為を忌み嫌われるということを語られておられます。また彼らが誠に主に立ち返るためには正義を行い、また善を行い、そして心を洗い清めることであるとおっしゃっておられます。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。聖霊様から示されることは何か、耳を傾けて黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、14節に目が止まりました。祭りや礼祭を主が憎んでおられて、それが重荷となり追うのに疲れ果ててしまったとあって、本当に神様を心から愛し礼拝する思いがない、また悪事を裏では働いている者たちがする礼拝ということに神様ご自身が疲れ果ててしまうということを思いました。あとは19節なんですけれど、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができるとあって、やはり主の御言葉に聞き従うことで祝福されるのだなということを思いました。
はい、私は、まあ、全体ですけど、でも特に11節に目が止まって、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。このところから本当に捧げ物は主は私たちの心を見ておられるんだということ、いかなる捧げ物もいかなる犠牲もその心が主に向いていなければ本当に主は喜ばれないというか、もう本当に疲れ果ててそういった虚しい行為を退けておられるんだなということを教えられました。
はい、私は19節、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。主は私たちの罪を許してくださるお方ですけれども、まず主の御言葉、また福音、主の仰せになることに耳を傾けるということがまず最初に大切であることをここから教えられています。以上です。
私は10節に目が止まりました。神様のユダ、またエルサレムがソドムとゴモラのように堕落してしまったという、神様がエルサレムをソドムとゴモラと呼んでいるこの悲惨な状態がすごく悲しく思われました。人間ってこんなに堕落することがあり得るんだなと思いました。そして罪って本当に恐ろしいものだなと思いました。それではさらに御言葉をそれぞれさらにより深く黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、三位一体の神様はどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所を通して教えられることや、また戒めやその他の教訓など黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は全体的に約束をいただきました。というのは、神様の約束は今も昔も変わらず、悔い改めて心から主を礼拝し御言葉に従えば祝福されるというものだなということを思いました。今私たちが生きているこの新約の時代も同じことを神様は要求されるなということを思いました。また18節からなんですけれども、さあ来たで論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると書いてあって、こんなに悪い民に対しても主はいつも神様の方から悔い改めるチャンスをくださり、また許しを備えていてくださる、本当に神様の愛は大きいなというものを感じました。以上です。
はい、私は全体から、今朝は神様はご自身の民に対しては本当に忍耐があられるお方だなということを教えられています。ソドムやゴモラのように、まあ、滅ぼし尽くしてしまうのではなくて、本当にその中に、ユダの中に残された人たちを置かれて、そしてこの人たちがどんなに罪深く主の前に堕落していったとしても、もう一度こう清めを受けようと言って叱責される神様の姿、そして神様は本当にその罪深い姿に疲れ果てたと書かれていますけれども、重荷を負ってくださり、疲れ果てるまで私たちに対して忍耐を持ってくださるお方なんだなということを思ったときに、本当に心からの感謝が出てきました。そして先ほども分かち合ったように、11節からのところで、 主は本当に心を見ておられるお方だと思いました。この11節から13節のところに、礼拝の入り口から犠牲を捧げて、またその大庭に入り、そして祈りの煙を至聖所の前で焚くという、そのところの一連のことが本当にこう虚しいものとして書かれていますけれども、礼拝の一つ一つが本当にその心が見られているということ、心の備えが本当に大切だなということを教えられています。そうでなければ主の前には本当に忌み嫌われる礼拝となっているということを肝に銘じなければいけないなと思いました。
はい、私は10節そして19節20節のところから、天の父なる神様は私たちの罪を示してくださり、悔い改めに導いてくださるお方であることを教えられました。ここで神様がエルサレムのために聞けと最初語っておられますけど、聞きなさいとまず注意を持つようにして、また彼らをソドムとコモラーと呼んで、これはかなりショッキングなショックなんですよね。そういうふうにして、民にどれほど自分たちが気づいてない罪が悲惨なものなのかを気づかせてくださり、今日の本文の結論として、喜んで聞き従うなら回復できるし、もしこのまま進むと完全に滅びるよということを警告しておられます。また11節から17節のところまで教えられたことですけども、神様は形式的なこの礼拝や捧げ物、祈りを忌み嫌われるお方であり、そしてそのような祈りや捧げ物をたくさん捧げることよりも、17節に書いてあるように、神様の御心を行うことが本当の神様を敬うことであり、大切なことであるんだなということを教えられました。以上です。それでは生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私自身もこのイスラエルの民のようになるのではなくて、神様といつも論じ合ってというか、悔い改めて、そして親しい関係を築いていきたいなということを思わされたんですけれども、今オーストラリア選挙の話が昨日少しまた進んで、今度は自分一人で行くのではなくて、みんな一緒に行くことができると思うと、本当にとても楽しくなりました。私もやっと聖霊様の流れに乗ることができるのかなと思って、ちょっとほっとしています。悔い改めていないことが一つあったので、昨日はそれを悔い改めて、そして神様がすぐに許して私の心に喜びを与えてくださったことが良かったなというか、やはり御言葉の通りなんだなということを思わされて嬉しかったです。以上です。
はい、私は今朝は神様も重荷となり、また神様も疲れ果てるんだなというところを思った時に、私自身自分の子供を思い出して、あ、神様は本当にこう自分の子供たちだから疲れ果てるまで重荷を負ってくださるんだなということを思いました。私も宣教に行っていて、なかなか悔い改めとか改心が起こらないと、こうちょっと疲れるというか、すごい疲れて帰ってくる、なんか何もなかったなと思って帰ってきて疲れてしまうんですけども、そうではなくて、やっぱり神様の子供がとしてこの人たちが悔い改めるのをこういつまでも忍耐を持って待つべきだなと思いました。もう一つは捧げ物、心からの捧げ物というところで、メッセージの準備、本当に心を込めてしたいなと今朝は適用しました。
はい、私は今さまざまなことがあるんですけども、その中にあって、主の御声、またこう人々を通して主が語られているその真意、深いところまでしっかりと、悟ることができるように、静かに耳を傾けていこうと思いました。そのような生活を送っていこうと思います。
はい、私はまだ深い適応までは入れませんでしたけども、今日の箇所としてすごく感じるのは、神様が罪が大嫌いで、そして罪を本当に忌み嫌われること、しかし私たちは 神様が本当に愛しておられて、この私たちとの親しい親子の関係を、それが崩されることがすごく神様にとっては悲しいことであることを感じました。神様と本当に素直な純粋で親しい、そういった愛の交わりを回復したいなと思いました。最近それほど深い交わり、互いに論じ合ったり、愛を語り合う、そのような、または自分自身は罪を深く悔い改めて告白する、そのような交わりが欠けていたのではないかなと思います。そういった交わりをしたいと思いました。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちが何者でこれほど主が愛しておられるのか、十分悟ることはできませんけども、本当に私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。私たちも虚しい罪や、また肉の思いを捨てて、あなたを心から愛し、またあなたに聞き従うことができますように、聖霊様、私たちを導いてください。お祈り、お祈りに語ってくださったこと、一日中口ずさみ、行うことを喜びとしていきます。ハレルヤ、感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、それでは皆さん、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。